一人をお与えになったほど、この世を愛したもう全能の神、主イエス・キリストがお生まれになったこの夜、私たちはさまざまな問題を抱えたままここに集まっております。どうか世界中のすべての国、すべての民族が無理解や偏見や憎しみの壁を砕いてくださった主イエスの誕生を心から共に祝うことができますように、病気を召しておられる方々、心の病の中にある方々、さまざまな問題の中で苦しんでおられる方々に希望の光をお与えくださいますように、意図高きところでは神に栄光がありますように、この地の上ではあなたの平和が人々の間にありますように、御子イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌いましょう。111番です。どうぞご起立ください。 うぞお座りください。クリスマスは救い主イエス・キリストの降誕を祝うキリスト教会が最も大切にしている祭りの一つです。クリスマスになると1年は終わりを迎えます。仕事や学校から解放されて休むための時間が私たちに与えられます。それは単に疲れた体を休めるためだけではありません。心を休ませるための時間、私たちに与えられた時の大切さについて静かに思いを致すための時間でもあります。クリスマスのキリストは赤ちゃんです。街でも教会でも、そして私たちの教会の玄関でもクリッペ、貝羽桶と呼ばれる飾り付けがなされます。そこでは家畜小屋の中で羊や牛に囲まれた貧しい身なりの若い夫婦が家畜の餌箱、貝羽桶の中に寝かされた赤ん坊を大切そうに見つめています。そして時々3人の外国人の博士が贈り物を携えて赤ん坊であるキリストの前にひざまずいています。赤ちゃんのキリストはあらゆる一人一人の赤ちゃんがそうであるように無力で助けを必要とする存在です。しかし同時に私たちの希望の印です。生まれたばかりの小さな命は闇の中に灯されたきらめく光のようです。赤ちゃんには約束と未来がいっぱいに詰まっています。ですからクリスマスは子どもたちのお祭りでもあります。先ほど読みした聖書によれば、キリストの誕生は神様が私たちに神の子供たちとしての誇りと尊厳をお与えになるための出来事でした。私たちが神の子らとして大人になり、自由な者たちとして生きていけるようになるための出来事です。神の子として成人していく、大人になっていくとはどういうことなのでしょうか。それが私たちの過去と現在、そして未来とどのような関係にあるのでしょうか。ご一緒に聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。マリアの息子イエスが馬小屋で誕生したとき、この坊やが人となった神であることを本当に理解できた人はおそらくいません。そのことが初めて分かったのはイエスと共に歩み、後に復活信仰を持つに至った人たち、すなわち救いをもたらす神の力は近いと信じて、病気の人や仲間外れにされていた人たちと共に生きて、最後は殺されてしまったイエス、このイエスが今は神の命の中に迎え入れられたということを信じるようになった人たちです。その人たちがキリストの誕生を振り返って、なんと神は驚くべきことをなさったのだろう、御子イエスを一人の人間としてこの世界にお使わしになったのはあの時であったのだと賛美の歌を歌ったのでした。キリストの誕生がそうであるように、私たちは過去に起こってしまった出来事をもはや変えることはできません。私たちの誕生も同じことです。私たちは自分から望んで生まれてきたわけではありません。むしろ神のお定めになったその時に文字通り生を受けて生きるものとなりました。律法のもとに生まれるとは、一般化して言えば簡単に私たちの力では変えることのできない 現実の中に私たちは生まれ落ちるという意味ではないかと思います。過去に起こった出来事、今過ぎゆこうとしているこの1年の間にも起こったさまざまな出来事、その中には嬉しいことも悲しいことも素晴らしいことも悔しいこともあったと思いますが、そうした出来事をなかったことにすることはもはやできません。その意味で新しい年も確かに今年の続きなのです。しかし過去に起こった出来事、もはや変えることのできない出来事が私たちの今と未来をすべて決めてしまうわけでは全くありません。それはちょうどキリストの誕生の本当の意味がイエスの生と死、十字架と復活の出来事を通して初めて明らかになったように、過去の出来事の本当の意味はその後から起こる出来事によって決まります。古の約束もそれが成就した時に初めてその本当の深い深い意味が分かりました。古代イスラエルの預言者は周辺の民族からの軍事的な圧迫を跳ねのける新しい力強い王の誕生を期待して予言しました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。このインマヌエル、私たちと共におられる神という予言が成就したとき、それは聖なる戦いを戦う王としてではなく、驚くべきことに馬小屋の中の赤ちゃんとして実現したのでした。神は私たちが予想だにしない期待だにしなかった仕方で約束を成就されます。イエス・キリストの物語は世界の歴史や私たち自身のこれまでの人生を、また私たちが久しく久しく期待し待ち望んできた事柄を繰り返し常に新しく理解するように促します。そして過ぎ去った出来事の本当の意味を明らかにする力をキリスト教会は信仰と呼んできました。私の敬愛するある牧師先生はこうおっしゃっておられました。決断は未来を変えることができるかもしれない、しかし過去を変えることができるのは信仰だけだ。クリスマスは無力なしかし希望の印として与えられたこの小さな赤ん坊という光の下で、過去の出来事の本当の意味を、私たちが生まれて生きてきたことの本当の意味を静かに思い返すための時間であると思います。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。私たちは毎日家で、そして日曜ごとの礼拝で神に向かって主の祈りを捧げます。天に増します、我らの父よという言葉で始まる祈りです。生前のイエスは神に向かってアッバお父さんと呼びかけました。近き神への信頼が愛のゆえに苦しむことを耐えるという彼の生き方を支えました。私たちもそのように生きたイエスこそが私たちのために人となった神の一人子であると信じつつ、主イエス・キリストの名によって神に向かって父よと呼びかけて祈ります。この経験に基づいてパウロはここでキリストの誕生は神が律法の支配のもとにある私たちを解放し自らの子供たちとなすためであったというのです。どうにもならない現実に直面するとき、私たちはもちろんがっかりします。そしてしばしばこの世界はもう救いようがないと感じて 生きることに絶望します。あるいは頼りになるのは自分の力だけだと思い込んで、全てを奪い去って自分のものにしようと躍起になります。バラ色の未来を何とか自力で作り出そうともがき苦しむのです。今もおそらく今夜も戦われている戦争は、自力で救いを求める私たちの絶望的な努力の一つの極端な表れであるようにも感じられます。他方でそのような努力がもはや報いられないと感じた人たちの何人かは生きることを諦めてしまうのです。クリスマスはとりわけ孤独な人にとっては辛い時間です。私たちがそれぞれに置かれた今の現実の中で自家中毒を起こしてしまいそうな危険から免れる道はどこにあるでしょうか。イエスの生涯を記した福音書には次のようなイエスの言葉が伝えられています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからだ。疲れ果てた人たちが皆イエスのもとで安らぎを見出すであろうことの理由は、イエスが何でもできる神様としてありとあらゆる私の問題を即座に解決してくださるからではありません。そうではなく、イエスが柔和で謙遜な存在であること、つまり無力で意図小さき者たちの一人として私たちの悲しみをよく知っておられることがその理由です。この柔和なイエスを死せる者たちの中から起こした神に向かって、イエスと共にお父さんと必死に呼びかけることのできる人、自分の力の限界を超える柔和な神に向かって父よと呼びかけることで、神の子供たちとしての尊厳を受け取ることのできる人たちはなんと幸いなことでしょう。ここでも信仰とは、今この世界において変えることのできないことと変えることがやはりできることの両方を見分ける力のことです。信仰はこの世界の現実にただ流されたり居直ったりすること、あるいはこの世界から逃げ出してしまうことの両方を拒絶します。そうではなくて、課題としての今に取り組もうとする、そして今を生きようとするのです。クリスマスはそのことをもう一度決心するための時間だと思います。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのです。もはや奴隷でないとは、私たちが自分の力ではとりあえずどうしようもない現実に直面しても、それでも私たちの未来が塞がれてしまうわけではないという意味だと思います。むしろ成人した子として自分で判断して自分で行動することができるようになります。この子としての身分を私たちは信仰を持って神からただで受け取ります。父なる神は大人も子供も贈り物をもらって唯一お返しを全然しなくても大丈夫な相手です。ただで受け取り、感謝を持って神のテーブルにつき、共に喜ぶことが求められているだけです。そして共に喜ぶその仲間たちとは、神による共同の相続人たち、神の子たちです。神から私たちに託された遺産とはでは何でしょうか。イエスはこう言いました。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐであろう。柔和な人たち、すなわち無力であり苦しみの中にあるがゆえに他者の悲しみに共感することのできる人々が大地を受け継ぐと言われております。大地とは命とあらゆる良きものにあふれたこの世界のことです。私たちは この命にあふれた良き世界の共なる相続人です。心優しき者たちが生きていくための空間、この空間が私たちに神を通して共同の相続として託されているのです。ですからこの世界を本当の意味で受け継ぐのは一握りの権力者ではありません。世界は神の子ら全員のものです。貧しい国の人も、戦争の中を生きる子どもたちも、体の自由を奪われたお年寄りも、私たちはこの命の空間を大切にし、その美しさを引き出すように期待されているのです。クリスマスは神がその独り子を賜ったほどに愛されたこの世界への愛をもう一度私たちがかみしめて、未来に向けて解放される時間だと思います。お祈りします。糸高きところには神に栄光がありますように、地にある神の民に平和がありますように、私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。父なる神の独り子、主イエスキリストよ、主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちをどうぞ憐れんでください。世の罪を取り除かれる主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが糸高きイエスキリスト、聖霊と共に父なる神と共にいます主に、今宵生まれたも緑子なる救い主に栄光がありますように。アーメン。賛美歌を歌いましょう。112番です。どうぞご起立ください。